ください。聖書を読みます。はじめに旧約聖書のダニエル書2章20節から22節を読みます。旧約聖書の1381ページになります。ダニエル書2章20節から22節まで。こう祈った。神の御名をたたえよ、よよとこしえに。知恵と力は神のもの。神は時を移し季節を変え、王を退け王を立て、智者に知恵を、識者に知識を与えられる。奥義と秘義を表し、闇に潜むものを知り、光は身元に宿る。もう一箇所、新約聖書から、マタイによる福音書、22章15節から22節を読みます。新約聖書の43ページになります。マタイによる福音書22章15節から22節。それからファリサイ派の人々は出て行って、どのようにしてイエスの言葉尻を捉えて罠にかけようかと相談した。そしてその弟子たちをヘロデ派の人々と一緒にイエスのところに使わして尋ねさせた。先生、私たちはあなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てなさらないからです。ところで、どうお思いでしょうか。お教えください。皇帝に税金を納めるのは律法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか。イエスは彼らの悪意に気づいて言われた。偽善者たち、なぜ私を試そうとするのか。税金に納めるお金を見せなさい。彼らがデナリオン銀貨を持ってくると、イエスは、これは誰の肖像と銘かと言われた。彼らは、皇帝のものですと言った。するとイエスは言われた。では皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚き、イエスをその場に残して立ち去った。祈祷を捧げます。主なる神様、今日もあなたの恵みをいただくことができて感謝いたします。今日はマルチン・ルターが信仰のあり方に一石を投じた日を覚えています。彼の勇気のある行動がプロテスタント教会を新たに作り、また作曲家であるバッハをして、人類が永久に感激せずにはおられない立派なカンタータを欠かしめたことを思うときに、やはりこの日は神に選ばれた日であったということを強く感じます。主なる神様、私たちは私たちなりに あなたに従い、あなたの道を歩んでいきたいと願っています。しかし、私たちは、おそらくあなたの目から見ると、いい加減で、不真面目に映るでしょう。ですから、歩みは真っ当ではありませんし、たくさん道草も食っていると思います。しかしそれでも、あなたが大作曲家を通じて与えてくださった音楽の宝物の山を耳にするとき、私たちはいつも心が現れます。聖書の御言葉を通して私たちは導かれます。宗教改革の時代から500年の年月が過ぎ去りましたけれども、この時代にも私たちは自由に自国の言葉で聖書を読み、素晴らしいカンタータを聞くことができます。感謝に耐えません。どうか私たちがたとえ貧しい心でも、小さな命でも、あなたの与えてくださる恵みに触れて、喜びに心を動かされ、この世に生まれてきたことを心から喜ぶことができますように。あなたに対する感謝に、私たちは身も心もいっぱいです。主なる神様、あなたは私たちの仇、砦であり、櫓であり、酒どころであることを心から信じます。あなたがこれからも私たちにそれぞれの賜物を与え、磨いてくださり、あなたの御用のために用いられますようお導きください。イエス様が示してくださった無償の愛を、私たちも周りの人たちに示すことができますように。私たちがお互いに平安のうちに喜び感謝し、また静けさの中に祈り憩うことができますように。救い主イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。皇帝への納税は立法にかなうかと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。明日10月31日は宗教改革記念日です。一般的にプロテスタントの教会は、直前の日曜日にこの宗教改革記念礼拝を守ります。巷のニュースを見ますと、たまたまこの宗教改革記念日に重なっておりますので、ハロウィンという、お祭りが溢れているようです。もう多分、今日も渋谷などはすごい人出で、機動隊が出ているんだろうと思います。全く教会に関係ないとも言えないんですけれども、これはもともと異教の習慣でありまして、私たちがそんなにそれに惑わされる必要はないと思います。正確に申しますと、来年の2017年の10月31日がちょうど宗教改革500年にあたります。ですから来年はもっと世界各地でこの宗教改革にちなむ催しが行われると思います。で、宗教改革の記念するということは、この私たちの信仰について、あるいは教会について、いろいろ私たちが考える一つの良い機会になると思います。で、私は今回 プロテスタント教会が発足した時代に、この対立軸として存在していたカトリック教会のことについて少し考えてみました。ガリラヤ会の皆さんは先日、須山先生が宗教改革についてたくさんの資料を用意してくださって、学ぶ機会を持たれたと思いますので、それはとても参考になったと思います。で、一口にカトリックというふうに申しましても、現代のカトリック教会は、この宗教改革当時の16世紀とは全く姿が変わっております。で、16世紀にカトリック教会は、新しくプロテスタント教会が起こったことをきっかけにしまして、トリエント公会議というのを開きまして、プロテスタントが信仰のみと強調したのに対しては、すかさず、良い技もというふうにぶつけたのです。プロテスタントが聖書のみといえば、教会の伝統もというふうに付け加えたのです。で、プロテスタントの改革に反対したわけですけれども、カトリック教会には自分たちの教会を内側から改革していこうという動きも本当にあったんです。で、最も有名なのは多分イグナティウス・ロエラの創設しましたイエズス会という修道会の働きであったと思います。イエズス会はヨーロッパからアジアに向けてインドなどを経由して多くの宣教師たちを送りました。その人たちが日本にも戦国時代にやってきたのですね。フランシスコ・ザビエルという名前は私たちにも馴染み深いもので、彼によって初めてキリスト教信仰がこの国に伝えられたわけです。鹿児島に行きますと、祇園の巣という昔サスがあった場所なんですが、そこにフランシスコ・ザビエルの上陸記念碑というのが立っております。そして、カトリック教会はフランシスコ・ザビエル記念教会というのを市内の真ん中に建てております。で、その前には大きな公園がありまして、それはザビエル記念公園という名前がついています。ですから、ザビエルの果たした役割は大きいなというふうに、私もそれを見て思いました。500年経ちまして、カトリック教会はすでに改革に向けて大きく舵を切っております。半世紀ほど前に第二バチカン公会議という会議をカトリック教会は開きました。で、そこで現代世界における教会の大刷新を行ったのです。例えば、ミサもそれまでは聖体配慮のみと言ってもよかったんですけれども、その聖体配慮だけでなく、聖書朗読とか説教も重要なことだとして取り入れるようになりました。今では神父さんもちゃんとミサの中で聖書を読み、短いですけれども説教してくれるんです。そして当時は、全世界のカトリックはラテン語でミサを守っていましたけれども、この大改革によって各国によってミサが守られるようになりました。これも大きな意味があったと思います。私たちからそういうカトリックの大刷新の姿を見ますと、カトリックは私たちにかなり近づいてくれたなというふうに見えます。500年の歳月がカトリックをプロテスタントに近づけたというふうに言うこともできると思います。で、そういうカトリックの動きの延長線上にあるのが エキュメニカルムーブメントと呼ばれる、まあ一つの教会一致運動です。つまりそこでは違う教派の教会がお互いに協力し合って相互理解を深めようという、そういうわけです。ですから今ではカトリック教会は東方教会、これはギリシャ正教とかロシア正教ですよね。この東方教会やプロテスタント教会の人たちを分かたれた兄弟だというふうに呼んでくれています。で、カトリック教会とルター派の教会がしばらく前に共同宣言を出しました。これもそれまでは考えられなかったことですね。それから世界キリスト教協議会 WCC という組織でカトリック教会もオブザーバーとして参加していろんなことを討議していけるようになっています。で、そんなことをいろいろ思いながら今日私たちは世界の教会が同じキリストの体につながる枝として和解しているのだということを確認できたらと思います。まあいろいろ申し上げましたけれども、教会が誕生した紀元1世紀もそして宗教改革が行われた16世紀もいろんな共通なことがありました。で、それはほんの一つのことですけれども税金の問題ですね。この世俗の世界の支配者というのは必ず税金をそこに住む人たちに貸します。一つの現代の国家でいうならばその国の政府はその国の国民に必ず税金を貸すんです。で、国としてその税を使ってさまざまなことをやるわけです。戦争もそうですよ。税金によって戦争は維持されます。それからさまざまな社会福祉の政策も税金によって維持されます。で、教会に連なる人も紀元1世紀も16世紀もそういう問題をいつも抱えていたんです。宗教改革の時代には神聖ローマ帝国と呼ばれる国が今の現在のですね、ドイツの地域を中心にこのヨーロッパに君臨しておりました。この神聖ローマ帝国はかつてのローマ帝国を継承するものだっていう自負があったんですね。ですから神聖ローマ帝国の皇帝は、まあ、ドイツ人ですけども、ローマに行ってローマの教皇からですね、戴冠を受けたんです。戴冠式をして冠をもらったんです。で、これで私は、本当の皇帝だ、ローマ皇帝の後継ぎなのだということをそういうことで表したのですね。しかしヨーロッパを支配していたその教会の体制が、だんだん崩れていきます。で、崩れていくとどうなるか。例えばあちこちに両方国家という小さなまとまりの国ができるようになります。両方国家にはちゃんとそこの領主がおります。現在のドイツには州がありますよね。ザクセン州とかブランデンブルク州とか、あの州は昔の両方国家です。そこに両方国家に領主がいて、そこに住む者たちは全部領主に税金を取られたんです。今ドイツはどうなっているか、まあ、純粋な意味での国教会ではないんですけれども、ドイツは国が国民から税金を取ります。教会税というのを取るんです。これ結構なパーセンテージでして、ドイツ国民は教会税という税金を取られます。で、その教会税によってドイツの教会は維持されています。これ南の州は違うんですけれども、ですからドイツの 教会の牧師さんは、教会員が直接支えるわけではありません。国から公務員のようにちゃんと牧師の社員が出るのです。で、教会の予算も国から全部来るのです。だから街道を建て替えるとかそういう問題も基本的には全部国が税金によって面倒を見てくれるんです。で、日本のようなフリーチャーチの場合は全部そこの一つの教会に属する私たち信徒が全部教会を支えなくてはいけません。牧師の生活から、それから教会の維持から、みんな私たちが支えなければいけないんです。で、それが決定的にそのフリーチャーチと、違うわけですね。だから教会ということを論じようと思っても簡単にはいきませんね。もう本当に地域によって国によってその在り方が違うわけですから。で、とにかく神聖ローマ帝国はその両方国家が分立していきますと、人々は教会に納める税、それから皇帝に納める税、それから両方国家に納める税、そういう形で民衆がこの途端の苦しみを税金によってなめることになります。で、実はその民衆が重税にあえぐという構図はもうどの時代にも本当は共通してるんですね。必ずそういうことがどの時代にも起こっています。で、今日の読みましたマタイのテキストはこの税金に関してイエス様とファリサイ派並びにヘロデ派の人々との間に交わされたやり取りなんです。15節にはファリサイ派の人々は出て行ってどのようにしてイエスの言葉尻を捉えて罠にかけようかと相談したと書いてあります。ファリサイ派の人々によってイエス様に陰謀が巡らされたのです。で、ファリサイ派の動きの背景にはユダヤ人指導者たちが構成するこのサンヘドリンと呼ばれたこの議会であり裁判所である、そういう存在がありました。このサンヘドリンの決定権の問題が実はあったのです。サンヘドリンでは議会裁判が開かれますけれども、いかに議会裁判所とは言っても死刑宣告だけは許可されていなかったんです。で、それはローマ帝国がサンヘドリンにそれを許さなかったんですね。だから例えばイエスという鬼祭を殺してしまえという人々が出てきたとすると、このサンヘドリンの決定でイエスを殺すことはできないのですね。ですからそこにはどうしてもローマ帝国の法律が絡んできます。イエスというガリラヤの青二歳を何とか貶めて亡き者にしようとファリサイ派の人々も当時もうすでに狙っていたんですけれども、自分たちの国のサンヘドリンではイエスを殺すことはできないということが分かってますので、彼らにとってみれば何ともそれは歯がゆいことだったのですね。で、一番手っ取り早い方法がもしイエスにローマ帝国に対する反逆罪の汚名を着せることができたら簡単にあいつを殺せるじゃないかということになったのです。ローマ帝国の法律では反逆罪は死刑です。で、そういう陰謀のためにファリサイ派の人たちはお偉いさんはですね、自分たち直接やらないで弟子たちを使わしたって書いてありますね。しかも普段はいがみ合っていたヘロデ派と呼ばれる人々と一緒に弟子たちをイエス様のところに使わしたのです。これが16節に書いてあります。おそらく自分たちだけが先頭に立って露骨にこの陰謀を巡らしている ていうのがやっぱりどこか後ろめたかったのだろうと思います。ヘロデ派の人たちというのは、まあ、これはヘロデ党というふうにも場所によっては訳されるんですけれども、このヘロデ王家を支えるいわば何というか与党ですよ。この人たちは一応ローマの支配には満足しているんです。ヘロデ王家をこの領域の王として認めてくれているわけですから、それはローマの何というか、自分たちに対する厚遇なわけですから、ちゃんとローマのそういう姿勢を評価してるんですね。で、一応満足しているんですけれども、もしできれば自分たちのこの住んでるユダヤではローマ総督ではなくてヘロデ王家の王が君臨すべきだというふうに考えていました。それをいつも密かに願っていたわけです。いざとなるとやっぱりローマ総督というのは偉いんですよ。領主よりも上に立つんですね。だって親方のローマの直接使わされた総督ですから、もう官僚の中でもトップの官僚の人ですから、それは偉かったのですね。で、そのヘロデ派の人と一緒になってファリサイ派が陰謀を進めたわけです。普段はこの両者、ファリサイ派とヘロデ派仲悪いんですよ。でもあのイエスを殺すためならばっていうところで一致して両者は一緒に活動をしたわけです。で、ファリサイ派というのは、民衆の代表としての位置づけがちゃんと確立しておりましたので、自分たち独自の動きができるんですけれども、そういう場合にはやっぱりヘロデ派の手も借りようということになったのでしょう。で、実際にはその王家に属する家々の人たち、まあ貴族ですよね、そういう家の人たちの妻たちの中にはですね、ファリサイ派の教えに影響された人が多かったというふうに言われています。ですから裏側ではその王家の妻たちもファリサイ派の集会に参加したり、ファリサイ派の教えに共鳴したりということが多分あったんだろうと見られています。まあいろいろあるんですけども、この際あのイエスを貶めるためには手を結んでやれということになったわけです。で、話を戻しますけども、16節の後半、先生、私たちはあなたが真実な方で真理に基づいて神の道を教え誰をもはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てなさらないからです。どうでしょうか、この言い回し、この実にいろんな事情を考えますとですね、この何というか陰湿なこの雰囲気がよく訳し出されていると思います。で、こうした言い回しの背後には実は重要な問題が隠れておりました。それはその一つはですね、当時熱心党、これは税老隊と呼ばれる政治結社ですけれども、その熱心党の存在があります。実はこの熱心党に属する人物はイエス様の弟子たちの中にもいるんですよ。ちゃんと聖書にそのことも出てきます。熱心党のシモンって出てきます。で、熱心党はイスラエルが神権政治国家、神の権威ですね、神権政治国家だという主張を持っておりまして、ローマ帝国に税金を払うということにずっと抵抗し続けたんです。あんな奴らに税金を納めるのは嫌だってずっと思い続けていて、いろんな抵抗運動をしてたんです。 で、神聖国家、つまり神のみがイスラエルのただ一人の王であって、その代理人とも目されていたかつての自分たちの先祖であるあのダビデや、あのダビデが治めたダビデ王国を、まあ、理想にしてたんだろうと思いますけれども、あんなローマに税金を納めるのは嫌だというふうに彼らは考えていたんです。ですから、まあ熱心党の思想というのは一つの、ナショナリズムだろうと思います。で、パリサイ派の人たちも心の中ではその熱心党の主張にいろんな部分で共鳴しているところがあったはずです。ですから、もしイエス様がこのローマに税金を納めるようになんていうふうに言うのならば、そういうふうに答えるのならば、このお前は反ユダヤだというふうにイエス様に烙印を押すつもりでいたんですね。で、ここではヘロデ派という普段自分たちが反民族的な輩だと非難していた人々と協力して、イエスという目障りな存在を取り除こうとしているわけですから、リーダーたちは自分たちは出ていかないで、それを弟子たちに言わせたわけですね。で、私たちはここでいろんなことを気づきますけれども、イエス様がこのパリサイ人、それからヘロデ派の人たちの悪意に気づいたっていうことがちゃんと書いてありますので、そこに少し目を留めてみたいと思います。イエス様は気づいた上でこう言われました。偽善者たち、なぜ私を試そうとするのか。税金に納めるお金を見せなさい。で、そこで彼らはデナリオン銀貨を持ってくるわけです。で、それをご覧になってイエス様はさらに言われました。これは誰の肖像と銘か。で、貨幣にこの王の像が刻まれていれば、その王はその国の支配者であるというのがイスラエルの伝統なんです。だからダビデの顔でもそこに刻まれていれば、ダビデこそ我々の王だということになるわけです。ですから、ユダヤの律法学者にしてみると、このそこに刻まれていたのがローマの皇帝だったっていうのは非常にやっぱり引っかかることなんですね。つまりこの国の支配者はローマ皇帝だという意味になるわけですから、彼らにしてみれば神のみが唯一の王ですから、皇帝であれ何であれ、このもう一つはその人間の顔がそこに刻まれれば偶像礼拝になるという理屈もあったんだろうと思います。ダビデだったら多分あんまり文句言わないんでしょうけどもね、それ以外だったら多分気に食わんというふうに多分思ったのですよ。で、とにかく彼らはこれは誰の肖像と銘かというイエス様のこのお言葉に対してですね、皇帝のものだっていうふうにパッと答えちゃったんですね。皇帝のものです。つまり皇帝であるカイザルの肖像が目の前にこのあるわけですから、ついそのままイエス様の質問に答えてしまったんです。で、このあたりにはですね、言葉の罠を仕掛ける役目を負っていた割には、この弟子たちはあまり知恵がなかったなと思いますね。パッとイエス様のその質問に乗っちゃうんですから。もう一つは、イエス様の応答は全く彼らが予想していなかったものだったからです。 イエス様は21節でこういうふうに答えておられます。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。長年親しんできた口語訳の聖書では、カイザルのものはカイザルに、神のものは神にって書いてありました。有名な箇所です。で、この言葉にファリサイ派もヘロデ派も驚いてしまったのです。で、ここには彼らを驚かせたという以上の意味が含まれていると思います。皇帝のものと神のものという発想は、この世とあの世という二つの世界を例えば私たちに連想させます。パウロはフィリピ書ですか、我らの国籍は天にありって言いました。イエス様もパウロも国籍が天にあるからこの世を否定的に捉えていたわけではないのです。俗世間と言いますか、ここにはこの世の生活に対する強い肯定が出ていると思います。我らの国籍は天にありというそういう信仰に立ちながら、この世の権威、例えば王を代表とする支配者を一見認めているようで、実は決定的に否定しているという、なんというか複雑なんですけれども、イエス・キリストの持つあの世とこの世の両極端における、まあなんというか緊張関係ですね。それが現れていると思います。そのことを私たちは見落としてはならないと思うのです。キリスト者はあの世とこの世の秩序を共に生きている存在です。どちらかを否定することはできない。で、古代や中世の人たちは宗教的センスということで見れば、多分現代の私たちより優れていただろうと私なんかは考えています。で、パウロなんかにしましても、見事にあの世とこの世を同時的に生き抜いているなと思うんですね。で、それが証拠に、例えば中世の人たちは農閑期になりますと巡礼の旅に出ました。スペインとかフランスとか、遠くはロシアの方からですね、農民がその遠くまで巡礼の旅をするんです。長年蓄えたお金を全部そこにつぎ込んで旅をするんですね。そんなことにどんな意味があるのかと思う人もいると思いますけれども、それ日本だって同じですよね。四国のお遍路さんはあそこにちゃんと宗教的な意味を見出してるんです。あそこでお遍路の旅に出て無駄金を使ってるとは誰も思ってないと思います。ジョン・バイアンという人が天路歴帝という本を書きました。今はもうほとんど読まれないようになっていると思いますけども、内村鑑三先生などはですね、たびたびこの天路歴帝を引用しております。つまりそこには巡礼のその深い宗教的な意味が込められているからですね。で、安息日や手術にしましても、おそらくあの世に思いをいたす超越的な日だというふうに捉えられていた部分が、中世は多分強くあったと思いますね。で、私たちにはそういう意識がすごくもう薄らいでしまってるんですよ。私たちが生きている現代はもう世俗化の時代ですから、人によっては脱宗教の時代だなんていう人もいますけども、そういう時代ですから、 ほとんどの人の関心はこの世のことだけなんです。ですから日曜日という本来この聖日として位置づけられていた日でさえも人々は働くようになってしまいました。昔は働かなかったんですよ。ドイツのキリスト教の本場と言われるようなところでも日曜日にオープンする店がちらほらと出てくるようになっています。これはもう目に見えるこの世的なことだけに捉えられている一つの人間の姿だろうと思います。日曜日は神様にまみえる特別な日なのだ、私たちがこの世だけではなくあの世のこともちゃんと考える日なのだという位置づけが薄らいできているんですね。現代を支配しているのはそうした一元的な思考です。あの世のことや超越的な世界のことなどはどこかにもう吹き込んでしまっているようです。これは自分のことだけを考える、あるいは自分の国のことだけを考えるという排他的な思考につながっていると思いますね。私はそれは現代人の持っている精神的な貧しさだと思っています。そういう意味でナショナリズムの本質はエゴイズムではないかと私は思います。在日外国人の人権問題にもう何十年も関わってきているんですけれども、そういう現代の特徴がそういう活動をしておりますとよく見えるんですね。排他主義、閉鎖主義、そういうこの一元的な思考は現代人の抱えている私は病弊ではないかと思っています。で、今日のテキストに現れているように結局イエス様はあの世を思うことのできない一元的な思考はやがて破滅するよということを言われているのではないかと思います。人間は現実において懸命に生きると同時に理想を持って生きなければその人生は破滅すると思います。私たちはイエス様から生と死を共に念頭において生きていきなさいと、この納税というお金の話を媒体にして教えられているんではないでしょうか。私たちは現在一応、先進国と呼ばれる枠組みの中でそういう豊かさを享受して生きています。最近はだいぶ豊かさも陰ってきたんですけれども、一応先進国なんです。そういう豊かさの中で私たちがなぜアフリカやアジアなどの上の問題を見つめなければならないか、その回答はここにあるんですね。日本だけでなく世界のことを一緒に考えることは神様の祝福なんです。人間は二つの世界を生きるといういわばこの二元的な生活を営んでいくときに、この二つの世界を関連づけるときに精神的な広さと豊かさが与えられると思います。ですから信仰の世界はなくなりません。人間が生きている限りなくならないと思います。いや、別にキリスト者でなくても例えば孤独とか悲しみはいろんな機会に体験しているはずです。で、もしキリスト者とそうでない人との違いがあるとしたら、それはキリスト者はこの世だけを生きているのではないということです。神様とイエス・キリストというこのいわばこの超越の世界にも一緒に生きているんです。 そこでは祈ることができます。神様に向き合って祈ることができます。それは決定的に信仰を持たない人との違いだと思いますね。神様のことを思って祈ることは人間を絶望に転落することから救い支えてくれると思います。あの世とこの世をどう生きるべきか、神の国を仰ぐゆえに今日この日をどう生きるべきか、キリスト者はイエス・キリストを通して導かれていきます。キリスト者としてそのことに感謝しつつ、日々新たに創造的に生き抜いていけたらいいなと思います。祈りましょう。主なる神様、悲しみや孤独感に襲われても、私たちが神の国を来たらせたまえと祈ることのできる幸いを感謝いたします。日々の生活で私たちが、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられると言われたイエス様のそのたとえの言葉をくれぐれも忘れることがありませんように。救い主我らの主イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の562番を歌います。諸民族、諸国、世界の主よ。賛美歌562番。